前回私たちは乾きということについて御言葉から学んでまいりました。私たちは乾いているということです。また私たちのすべてにあるこの乾きというものを永遠に変わらないものに向けると、そのようなことを私たちは前回4章の前半で学んでまいりました。イエス様はサマリアというイスラエル全体のこの中部にあたる場所で、今私がお分かちした内容をサマリアの女性と話していましたけれども、今日の箇所ではこのサマリアの女性と、そこから戻ってきました弟子が入れ替わるようにして、イエス様は今度は弟子たちと向き合い、また弟子たちに語りかけます。今朝はこのところから34節にある御心を行い、その技を成し遂げることが私の食べ物だ、このように言われたイエス様の姿を中心に学びたいと思っています。少し冒頭にも触れたいと思いますけれども、27節にこのように始められました。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた、このようにあります。驚いたというのは、いわゆる驚愕する、桁外れの感情という意味を持っていますけれども、弟子たちは食料を買い求めて、そこからまたイエス様が座っておられる井戸に戻ってきたわけですけれども、そこでイエス様とこのサマリア人に見られる女性が話しているのを見て、もう本当にたまげたわけです。弟子たちにとってこれは考えられないような光景、普通ではないことだからこそ驚いたわけです。前回もお分かちした通り、ユダヤ人とサマリア人というのは互いに感情的な敵対関係にありました。戦争をしているというような間柄ではなかったんですけれども、感情的な部分で敵対関係にあったんです。異邦人と接触を慎重にしているユダヤ人に対して、自分たちの民族以外の方々とは距離を置いて、また婚姻関係すらも距離を置いているユダヤ人たちに対して、サマリア人というのはイスラエル人とまた異邦人とか混在した共同体でした。そういう意味ではこのユダヤ人とサマリア人というのは、広い意味では同胞なんですけれども、ユダヤ人はこのサマリアに住む人々を聖書通りに生きていないと、御言葉の通りに歩んでいないということで軽蔑していました。私たちは御言葉の教えに従い、異邦人とは距離を置き、神の民である私たちを誇りに思い生きている。それに比べて彼らは神の民でありながら異邦人と関係を持ち、そしてそこに住んでいると、彼らは異邦人よりもむしろ神で従っていないゆえに軽んじるべき、軽蔑すべき対象であるというふうにユダヤ人はサマリア人を見ていたわけです。サマリアに住む人々もまた自分たちを見下す彼らを、ユダヤ人たちを軽蔑し憎しみを持っていました。歴史を紐解いてみますと、サマリアに住む方々が異邦人と接触を持ち、関係を持ち、共同体を作り上げていかなければならなかった背景は、このユダヤ人にとって関係がないと、それはあなたたちの責任だというふうに考えていたのかもしれません。一方は軽蔑し、軽蔑された方もまたそのような人たちを軽蔑する、そのようにして負の連鎖が続いていったわけです。 この両者がその溝がどれほど深く傷ついているかは、弟子たちの反応を見ると明らかなわけです。イエス様がこのサマリア人とこう話しているのを見ただけで、何ということだと。私たちが尊敬しているこの主はサマリア人と親しく見えると。私たちがあのサマリア人と接触するなんて、この人たちと私たちが仲良くすることは考えないと。長い歴史と文化の中で凝り固まってしまった考えは、イエス様と一緒に過ごしている弟子たちでさえ拭うことができませんでした。しかしイエス様はこの壁を打ち壊されたんです。私たちは互いに仲良くすることはない、相入れることはないとしていたその間を、イエス様は砕かれ、私はこの2つを結び合わせると。私たちもまたこの人とだけは関係を修復することができないと思う、そのような人がいるかもしれません。ある場合では、私は修復したいと思っていたとしても、それが叶わないことがあるように思います。関係を戻したいと願うのですけれども、本当にどうしたらよいかわからないと、そのようなことがあるように思います。またそれとは別に、私の方も別に和解したいとは思っていない、その関係が修復することを望んではいないと、もうこの人のことを理解したいとは思わない、また思えない場合もあります。イエス様がサマリアに滞在され、2日間弟子たちもおそらく一緒にこのところで過ごしたという意味を私たちは考えなければなりません。31節から弟子たちはこのようにイエス様に勧めます。31節、その間弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。先生、食事をしてくださいと。長旅で疲れていたのでしょう。4章の初めのところでイエス様は旅の疲れからその井戸の傍らに座っていたとあります。このようにイエス様が井戸のところで座っておられたのは、サマリアの女性と話すことを待っておられたという深い意味があると同時に、一人の人間として、先ほどの祈りにもありましたように、一人の女性から生まれ、一人の人間として確かに肉体的な弱さを持つ人として歩まれたイエス様の姿があります。肉体的に疲労のピークを迎えていたのかもしれません。イエス様もまた肉体の疲れを癒すために休息が必要でしたし、水を求めましたし、また食事を持ってご自分の体を奮い立たせる必要を感じていたことだと思います。弟子たちはそのようなイエス様に食事をしてくださいと勧めたところ、なんとイエス様は何と言ったのかといいますと、32節で、私にはあなた方の知らない食べ物がありますと。いや、ちょっと待ってくださいと思わないでしょうか。弟子たちは、誰かが私たちの代わりに食べるものを持ってきたんだろうかと 互いに顔を見合わせるんですけれども、いや、そもそもイエス様が井戸にの傍らに座っておられたのは、もう自らが出向く体力すらもなかった可能性もありますし、もう本当にお腹が減って耐えられないという状況もあったかもしれません。弟子たちからすると、イエス様、あなたのために、また私たちも同じぐらい空腹に耐えていたにもかかわらず、私たちが買い物に行っている間に、あなたは知らないところで食べ物を手に入れてたんですかと。いや、待ってくださいと思わないでしょうか。しかもこの時、弟子たちは食事をしてくださいと勧めた以上、そのイエス様の周りにはこう食事がなかった可能性があるわけですけれども、もしその手元にこう食べ物が見当たらないとすると、イエス様はこう弟子たちが戻ってくる間に自分だけ食事を済ませたことになります。喉が渇き、また空腹に覚えているのはイエス様だけではなかったでしょうから、弟子たちからすると、いや、私には知らない食べ物が、あなたたちの持っていない食べ物があるんですよと言われますと、いやいや、イエス様と思ったかもしれません。そうではないと、この肉体を支える食事とともに、あなた方にもう一つの食事を教えようとイエス様は語り始めます。私たちの肉体を癒し回復させるその食事だけではなくて、私たちはさらに食するべき、体もまたこの存在全体をも潤す食事があるんですよと、その方向を示します。34節、イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げること。私たちは自分の口に何を入れるかで、その体つきは変わってきます。水が命を表したように、食事もまた命を表しています。イエス様は食事という方法を用いて、そのような表現を用いて、ご自分にとってなくてはならないもの、私はこれを口にすることによって生きているんだ、ここで私たちは、人は何を食して、存在も体も含めた命全体は何をもって生きるようになるのかを見るんです。私たちは、例えばの話ですけれども、これを糧に今週頑張りますというふうに言うことがあります。何かこう楽しいことがあった時、自分にとってよりどころにしているものがあった時に、それをこう手に入れた、あるいはそれを経験した時に、ああ、私は今日この一日これで頑張れると、あるいはこう何かコンサートの時に、あ、これで来週も私は頑張れると、何かを糧にして生きるということがあるわけですけれども、本当に私たちにはこの存在の糧となる出来事があるんです。イエス様はご自分の生きる糧について2つのことを示しました。一つは、私を使わされた方、すなわち父なる神の御心を行うことが私の生きる糧なんだ。神様、あなたは私に何を願っておられるんですか。その願いを私が考え、汲み取り、それを行っていくこと、そうして私は生きている。これを私の糧と している。そしてもう一つは、その御心を成し遂げるということ、この二つです。成し遂げるというのは完成する、あるいは成就するとも言われますけれども、私たちはこう御心を求めて、私には父なる神様から任されている出来事があると、それを捉えていくことが生きる糧であると同時に、それを実際に行い完成させていく、ただ単に取り掛かるだけではなくて、私の中でそれを完成させるということすらも私の生きる糧につながっていくんです。イエス様はただこれを取り組んだからそのプロセスだけでいいんですよと、もちろんそれだけでも十分かもしれませんけれども、それだけではなくてそれを完成させることにも関心を持っておられます。主の御心を歩みたいと願うその生き様だけではなく、ご自分に与えられている使命を完成させる、全うすることもイエス様にとって重要な食事であるということです。父なる神様が私に何を願っておられて、どのようなことをなすべきか、私をこの地上に遣わした方が私に何を願っておられるのかを知ることは重要なことです。私たちが生きる上で食事をすることなしに生きていけないように、これは大事なことなんですよとイエス様は示します。私は今日何をするべきだろうか、神様が今の私に任せておられることは何だろうか、イエス様は祈る人でした。福音書の中でイエス様が一人寂しいところで退き祈っておられる姿を私たちは目にします。それは時に夜通し祈られることもあれば、朝早くに祈っておられる姿も私たちは見ます。イエス様は赤子の時から、赤ちゃんの時から、すべてその三十数年間の計画を全部頭に入れていたわけではなかったでしょう。人間として歩まれたわけですから、明日何が起こるかということを知らない選択を持って誠の人としていました。それはご自分の日々なすべきことを神様に聞いていたということです。日々なすべきことを主の前に尋ね、ご自分の身に起こっている出来事を振り返って、その意味をよく考えたことだと思います。神であるイエス様が祈られていたのであれば、なおさら私たちは祈ることによって、主よ、今日私たちは一日何をなすべきでしょうか、また昨日起こった出来事を振り返り、また先週の1週間を振り返った時、今週私は何をするべきでしょうか。私たちも自分の意味をよく考えたいと思うんです。誠の人としてこの地上を歩まれたイエス様が、ご自分の働きを誰と会うべきなのか、また誰と共に過ごすべきなのか、また何が今の私にとって必要なのか、父なる神様とそのことを確認し続けたように、またその最後の姿は十字架の道へと向かっていったことを思い起こします。父の御心を求め、それを成し遂げること、この二つの糧は私たちにとって無関係ではありません。これはイエス様だけの食事でしょうと、それは違うということです。イエス様は指し示されたこの二つの食事が ご自分だけに当てはまるものではないことをはっきりと示されます。35節にこうあります。あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんか。しかしあなた方に言います、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。父なる神様の御心はイエス様だけに用意されているのではないんです。私たちにこう自分のなすべきことがこう一つ一つ植えられている畑があるとするならば、今日の私はこれをすべきだとい こうその一つ一つ植わっている畑があるとしまして、そのような畑が自分にそれぞれに与えられているんだとすれば、あなたのその畑にはいつも借り入れるべき収穫が、実りが必ずあるんですよとイエス様は言っているんです。いや今日私には何もありませんと、いや私のもう残りの人生に何もありませんと、いやそうではない、目を上げなさいと、あなたの畑には借り入れるべき収穫があると、それが色づいていますよと。もちろんたくさんあるわけではないかもしれません。あるいは一部分はまだこう苗の状況で借り入れるとは言えない状況かもしれません。でもよく自分の畑を見るときに、あれは借り入れるべきだと、私がなすべき実りが収穫が必ずあるんだとイエス様は言われるんです。私たちは御心は示されていないと言うべきではありません。今の私に必要な事柄を父なる神様は備えておられるんです。そのために私たちは目を上げなければなりません。私たちに任されていることはあるのに、私たちの方がそれに気づかないままでいるならば、もうすでにそれは熟していて、それをもう借り入れるばかりになっているのに、いや私には収穫はないと言って目を落とす限り、主の御心を成し遂げることはありません。私たちはまだ自分の出番はないと、本当はするべきことがあるのに、向き合うべきことがあるのに、まだそれをするべき時ではないと言ってはいないでしょうか。私たちの日々の歩みには神様によって備えられている働きが必ずあります。働きというのは単にこう賃金を得ることではありません。私が今日なすこと、それは本質的には私は今日誰と一緒にいるかということにつきます。私たちの働きというのは結局のところ誰と一緒にいるかということなんです。今日私は誰と一緒に時間を共有するべきかということでもあります。私の一日の中で誰と語り合い、どんな人に会うのか。それはあるときは一人静まって神様と会うということかもしれません。また今日なすべきこと、それは多くの場合家族との時間であるかもしれませんし、またその他私たちが使わされている先々において、あ今日この人と私は話すべきだろうと、避けるべき人もいれば向かい合うべき人もいます。その上で私たちにとって必要な出会い、交わりは何なのか。私にとって今日必要な交わりは何なのか。 私たちは神様によって備えられている収穫を見続ける必要を持っています。最後に37節と38節を見てまとめたいと思いますけれども、ですから一人が種をまき他のものが刈り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちがロークしたのではないものを刈り入れるために使わしました。他の者たちがロークし、あなた方がそのロークの実に預かっているのです。一人が種をまき他の者が刈り入れるという御言葉は真実ですと。最後に私たちはこのことが何を意味しているのか少しこう慎重に見る必要があると思いますけれども、私たちは自分がロークしたのではないものから主の御心を刈り取るんですと。私がこれをしたからこうなって、だからこうでああで、そして私はこれをすると、それはある意味で私がまいた種です。自分で考え自分で計画したものです。もちろん神様との関わりにおいて私たちは努力を惜しみませんし自分で考えることは必要ですけれども、私たちの歩みを振り返るとき、それが自分の力で全てやってきたのではないこと、自分の思い通りに全ての出来事が起こってきたわけではないことを知っています。私がある人と出会ったからこそこの道が開かれた、このような不思議な出来事によって今の私がある、自分の歩みに至っているということを思うときに、私たちは神様の出来事によって今の自分があることに気づくはずです。私たちは私たちを使わした方によって備えられた、その種からまかれた収穫を刈り取りなさい。主の恵みによってあなたの前に起こっている出来事を刈り取りなさい。私があなたに与えた恵みをあなたが受け取ることは私の喜びなのだと。私たちに主の御心は与えられています。私はあなたにこのようなことを受け取るように願っている、私はあなたにそれを喜んでほしいと神様は願っております。イエス様にとって父の御心を行い、またその技を成し遂げるというその栄光の姿は、十字架と復活とまたその天に昇られた姿でしょう。イエス様がまかれたその種によって今私たちはどれほど豊かな人生が与えられているのでしょうか。私たちはこの朝神様に与えられた御心をそれに目を留め、またそれを成し遂げていくこと、そのことに目を留め今週も歩んでいきたいと思います。しばらくそれぞれで主の前に静まって応答してまいりましょう。